trendy. True strength. 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の佐藤弘明です。
こんにちは、辻瑠奈です。週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。さて佐藤編集長、今週のテーマは、
はい、前半は最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワード、そして後半は Z 世代ヒット予測2022をお届けします。
はい、Z 世代の心をつかみたいと思っている方は多いですよね。
はい、必ず聞いていただければと思います。はい、1990年代半ば以降に生まれた Z 世代ですが、消費の主役に躍り出ようとしています。彼ら彼女らの支持を得ることは企業の商品開発マーケティングにとって重要さを増してきています。ではその Z 世代はどのような切り口の商品サービスに惹かれるのか。平成ギャルマインド、沼活、超パーソナライズなど注目のキーワードをもとに次のヒットを大胆予測、ヒット予測ベスト8などを発表しながら Z 世代攻略のヒントをご紹介していきますので、ぜひ最後までお聞きください。ウィークリートレンドキーワード、トレンドキーワード、週刊日経トレンディクロストレンド。前半のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経クロストレンドの佐藤編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速いってみましょう。本日のキーワードは、
楽天市場で1位を連発する謎のショップ、中小店舗の勝ち方とは。
楽天市場のジャンル別売れ筋人気ランキングで1位を連発する謎のネット通販の店があります。それは広島市にある岡田が運営し、レディースファッションを扱うヒール&トゥーマイプレシャスページズ。セールに頼らず、商品単価は大半が1万円以上と決して安くはないですが、3億点以上が出品されているという楽天市場でなぜそこまで売れるのか、中小店舗がネット通販で勝ち抜く秘訣を探ります。ということで解説をお願いします。
はい、はい、このレディースファッションのネットショップのですね、ヒール&トゥーともうちょっと略しちゃいますけども、
はい、
ヒール&トゥーはですね、海外で発掘したブランドのインポート商品を中心に扱っています。もともと実店舗のみで販売していたんですけども、1999年にですね、楽天市場にネットショップを開設。ネット通販でやっぱり老舗の部類です。もう20年以上経ってますからね、
はい、
の部類に入ります。でネットショップでは毎日新しいアイテムを夜8時に販売開始するのが基本です。さらに一部の人気商品は受注会と銘打って事前告知した上で指定時間に販売、販売開始直後から商品が飛ぶように売れるそうです。でレディースのアパレルや雑貨でランクインしている商品、まあ、楽天市場の中ですね、で多くはですね、1000円台とか3000円台とか、まあ、安価なものが多いんですが、ヒール&トゥーの商品はセーターはですね12,100円、巻き下スカートは15,400円と比較的高額の部類に入ります。
はい、
しかも整理や割引は一切しません。それでも注文が殺到するそうです。う
ん、なんかネットだと最安値を探してみたり、うん、同じデザインで他のないかなって探してみたり、うん、いろいろ方法があると思うんですが、うん、どうしてそんなに売れるんでしょう。
はい、なぜそんなに売れるのか秘訣を探ってみるとですね、まあ、中小店舗のネット通販での戦い方、これが見えてきた、そんな感じがしています。ネット通販で意識して取り組んできたのが、その実店舗と同じ接客を再現しようということだそうなんですね。ヒール&トゥーの実店舗には来店客に対しスタッフは個々に丁寧に接客します。接客では商品のことだけではなくて、例えば春になれば桜の開花、そういった話を話題にしたり、その他にも最近始めたことや凝っていることとか、まあ、そういった雑談を交わす、これが日常になっているそうなんですね。で、まあ、先日、購入した靴やトップスはどうですかとか、入荷した新作のボトムスはそれらとコーディネートするといいですよとか、まあ、そういった個々に即した話やアドバイスも行い、お客さんの顔と名前を覚え、まあ、過去に購入した商品を頭に入れておく、それらを思い浮かべながらふさわしい接客をすると、まあ、これが実店舗のイメージですね。
はい、でネット通販で実店舗と同様の接客っていうのはどういうふうに行うんですか。はい、
例えば、お客さんから商品に対してメールで問い合わせが来ます。で多くの店は質問に対して端的に答えを返信して終わりですが、 ヒール&トゥーはここから接客がスタートすると、うん、で春になれば、まあ、そちらの開花、桜の開花はどうですかとか逆に質問を送るとか、で返答があるとまた話をつないでメールを返す、まるでチャットのように何往復も雑談を繰り広げるそうなんです。
これボットじゃないんですよね。人が入れてるんですよね、
はい、桜の開花はなかなかね近あの季節によって変わりますからね。もう一つ驚くのがですね、注文した相手がリピート客であれば実店舗と同様に以前購入した商品の様子を聞いてですね、今回購入した商品との合わせ方の提案を記したメッセージカードを一人一人に書いて同梱するという一手間を続けているそうです。
嬉しいですね、うん、私は実店舗で話しかけるとちょっと身構えちゃうんですけど、なんかこういうインターネットを介せばちょっと普段は喋らないことを喋るかもしれないです。
逆ですよね、不思議ですよね言われてみるとね。確かにリアルだと警戒するものが逆にもうないという前提でいるとこういうものがねふっとあのお 話しかけてくれたりする、嬉しかったりするっていうのはありそうですよね、はい。まあ、でもさらにですね、楽天市場のシステムを利用したメールマガジン、これを配信しています。既存の、購入客や未購入だが希望するユーザーに対して週3から4回程度という高頻度で、メールマガを送っています。
なんか前メルマガの回で、うん、送る回数気にしなくていいって言ってましたよね、うん、
この通りですよね、はい、内容はしかもですね、長文ボリュームがあって、はい、基本は受注会の実施情報がメインだそうです。で、まあ、販売するいくつかの商品に関して写真をふんだんに貼り付けて売りのポイントを分かりやすく案内していきます。で、文面の語り口は非常にフランクです。メールの出だしが、まあ、スタッフがハマっている水出しハーブウォーター、
はい、
春になって社内で席替えをしたこと、スタッフのあだ名が変わったことと、
全然関係ない話ばっかり
ですね。超個人的な話ばっかりなんですよ。
それってなんかリアルに接客されてる、うん、あの店頭の感じを出してるんですかね。
そうなんですよ、リアルだとちょっと慣れ慣れしく思うものが逆にそうなんだというふうにじゃあちょっと質問したらまた帰ってくるみたいな、その距離の近さ、まあ、そこが重要なのかなと。で、一方でオンラインだけではなくてオフラインでもイベントを数多く開催しているというのも特徴です。主に売ってる洋服や靴を実際に制作している作り手さんを招いてそれを購入する顧客と交流する場となっています。東京、大阪、京都、福岡、まあ、こういった主要都市にですね、スタッフが出向いて出張イベントを実施。毎回、数多くのお客さんが訪れて大盛況となっていてですね、以前東京の南青山で実施した時には会場前に300人もの長蛇の列ができたそうです。広島の会社ですからね、東京の会社じゃないっていうの
は、そうですよね、
びっくりしますよね。で、このイベントでですね、参加者は自分の名字を書いたシールを胸に貼って穴入るそうなんですけども、スタッフはですね、それを見て例えば辻さんですよね、はい、と、しかも下の名前か
ルナ
さんですよねっていうのかルナさん、ネットショップで先日丸々の商品を買っていただきありがとうございました、いかがでしたかと、まるでリアルの常連客と接するように会話を始めてですね、これやっぱなぜ分かるのかとびっくりして、感激のあまり泣き出すかと。
いや、泣き出すかどうか分かんないですけどなぜ分かるって思いますね。
びっくりしますよね、はい、急にルナさんって言われるわけですからね、
はってなります。
そうですよね。で、店長曰く、お客様が来たら名前を言って挨拶をして以前に購入した商品の様子を聞くのは実店舗では当然のことですと。ネットショップだからといって何も特別に考える必要はなくて、店でやっている当たり前を自然に行うことが大事ですとおっしゃっています。
ただ洋服を買うだけのお店から、うん、洋服を買うんだったらちょっとお話もしたいし、うん、このお店っていう特別な、うんうん、ちょっと特別な存在になっていくんですね、うん、
ネットショップではね、それが意外にやってるとこないわけですから、ね、頭一つ抜けることができますよね。やっぱそのメルマガ以外にもですね、 Facebook、インスタ、YouTube、まあ、こういった動画でもですね、日々欠かさず更新してトップページで毎日更新とアピールしています。毎日更新というと大変なように思えますが、スタッフの誰もが気軽に投稿できるように数値目標とか一切設けていないというのが特徴だそうでですね、一方でですね、決して手を出さない施策というのもあります。
なんだろう、
はい、これが僕意外なんですけども、検索エンジンで見つかりやすいようにする SEO、 検索エンジン最適化、これ一切やらない。
ネットショップなのに、
そう、むしろブランド名だと載せるのは最小限にとどめて、検索でわざと引っかかりにくくして
る、なぜ
ぐらいの勢いだそうです。いや、もう逆にだからそういうお客さんではなくて密なコミュニケーションを取りたいと。
じゃあ、まあリピーターが基本なんですね。
そうでしょうね。あとお客さんがお客さんを紹介するとか、そういったところだと思います。
では今後ネットショップのヒット店を作るには、うん、この例から何を学べそうでしょう、う
ん、まあ、いきなりこのやっぱりヒール&トゥーのように全ての施策を実行というのは難しいかもしれませんが、この取り組みをヒントにですね、続けられる範囲で一つでも始めてみることができるんじゃないかなと思いますよね。まあ、一つは小さく見える地道な取り組みが、店舗を愛してくれるファンと出会ってファンを増やす近道と、このヒール&トゥーはやっぱその恒例と言えますし、まあやっぱりリアル店舗で何をやってるかっていうのは想像し、すればいいんじゃないですかね。もちろんネット専業店ってのもありますけども、リアル店舗ではこうやるよね、常連客のお客さんが来たらこういうことを話すよなとか、それをちょっとネットで取り入れるだけでガラッとなんか変わりますよね、イメージがね。はい、
それでは後半は Z 世代ヒット予測2022を紹介します。
First Trend、
週刊日経トレンディークロストレンド、後半は Z 世代ヒット予測2022をお届けします。
1990年代半ば以降に生まれた Z 世代ですが、消費の主役に躍り出ようとしている彼ら彼女らの支持を得ることは、企業の商品開発マーケティングにとって重要性を増しています。ではその Z 世代はどのような切り口の商品サービスに惹かれるのか、平成ギャルマインド、沼活、超パーソナライズなど注目のキーワードをもとに次のヒットを大胆予測、ヒット予測ベスト8などを発表しながら Z 世代攻略のヒントを紹介します。佐藤編集長、はい、企業にとって Z 世代の心をがっちりとつかむというのはとっても大事だと思うんですが、うん、一方で捉えどころもないということで悩んでいる担当者多いですよね。
はい、そうなんです、ね。まあ、ただその一方でですね、やっぱり Z 世代のインサイトを的確に捉えて支持を集めている商品サービス、これが存在するというのもまた事実だったりします。はい、またですね、トレンドセッターである若者初のヒットが上の世代に波及していく例というのも増えているわけです。そこで今回日経クロストレンド編集部では、 Z 世代の調査を行う専門家や Z 世代経営者、 Z 世代インフルエンサーなどへの取材を通して Z 世代ヒット予測ベスト8を選出しました。これすでにヒットの兆しが出ている商品サービスの中から、次の展開や Z 世代の心を捉える仕掛けがあるものなどを選出して、今後の売れ行き予想や新規性、他の世代への影響力を加味して総合的に判断しました。
はい、ということでまず早速 Z 世代ヒット予測ベスト8を発表。
はい、お願いします。
はい、じゃあ詳しくはお伝えできないんですが、商品名サービス名だけざーっと言っていきたいと思います。はいはい、キャメオ、そして次がタフティング超体験店舗、そして3つ目が古着ブツブツ交換サービス、4つ目がパーティー系ビーガンスイーツ、パリピかと思いきやパリビなんですね。
パリビです、ビです、
はい、そして次がパーソナライズワイン診断、そしてクラフトコーラワリキュール、そして前髪グルー前髪固定用のり、そして最後がマインドギャル消費ということですね。
はい、これですね、特集で、記事紹介してるんですけれども、フリーで誰でも登録とかもしないで読める記事になっているのでですね、この8つはですね、はい、説明とかはクロストレンドのホームページぜひちょっと見ていただきたいなと思うんですけれども、はい、まずやっぱその思考の多様化、まあ、顕著な Z 世代においてですね、かつてのようなメガヒットというのは生まれにくくなっています。で、今回ベスト8に選出した商品サービス、これもやっぱ全ての Z 世代に受け入れられるとは言い切れないわけですね。
はい、
しかしやっぱヒット予測ベスト8、これを俯瞰して見てみると、 Z 世代の消費を理解する上で重要なポイント、かつ本質的な変化を見出せる新たなキーワード、 Z 世代の4大インサイトというのが浮かび上がってきます。
はい、
これちょっとご紹介していきますね。1番透明性プロセス重視、2番サステナブルな意味消費、3番コスパからタイパ、これタイムパフォーマンスのことです、はい、タイパへ、4番正解より納得回というものですね。まあ、この Z 世代を知る上でですね、2022年、企業が最も意識すべき潮流というのは透明性と意味の時代であることと、電通若者研究部、これ通称電通若者というところなんですが、ここの陽丸雅也さんが断言していました。まず一つ目の透明性プロセス重視の背景、こちらご紹介していくと、爆発的に普及した SNS を通じて、企業と個人の間で情報の非対称性というのはなくなってきました。またブロックチェーンなど技術の進歩で、あらゆるものことのトレーサビリティ、生産履歴の追跡というものも可能になってきたと。 というものがあります。透明性をキーワードにしたヒットでは、例えば合同オーディションプロジェクト二次プロジェクトから誕生したグループの二次優だったり、プロデュース101ジャパンから生まれたボーイズグループの JO1、 こういったところが記憶に新しいです。
応援しました
でこれまでのアイドルのようにですね、完成形として売り出すのではなくて、オーディションの選考過程をつまびらかにしてプロセス全体で Z 世代の共感を最大化させたというのがポイントですね、うん、
なんか出来上がったものよりも、うん、あこういう風にしてあのオーディションからプロになっていくんだなって、はい、見た目も皆さん変わってきますしね、
はい、あのクロストレンドでもですね、はい、クロスマーケティングをご紹介したんですけども、やっぱここで中を見せていく、過程を見せていく、結果だけじゃなくてどういう風に作られ方をしたのか、どういう商品なのかというのを紹介していくというのがやっぱすごく Z 世代には必要だったりするという形ですね、
はい、
でこうしたですね、透明性プロセス重視のトレンドのベースになるのがサステナブルな意味消費というものです。実はですね、Z 世代の間ではリーズナブルという言葉の意味が変わってきているというふうに陽丸さんは、
安いっていう意味じゃないんですね、
はい、そうみたいです、まあ、指摘しています。可処分所得が低い Z 世代、まあ、若いですからね、 Z 世代にとって価格が安いということは正義ではあったんですが、今はそれだけではなくて明確な選択理由があることが重要視されています。で Z 世代にとって消費というのは投票であり、相応の意味を問われていますと。なので意味消費という言葉なんですね。で象徴的なのは、世界一快適なシューズと評されるアメリカのオールバーズという会社があってですね、 Z 世代から支持を集める D2C ブランドなんですが、こちらやっぱものづくりの思想や哲学を前面に押し出して、その価値観に共感する人の輪を広げているというブランドです。ものすごくオールバーズってすごく注目されているブランドなんですが、でまたですね、 Z 世代からすると、D2C ブランドを買うという理由が明らかで、そのブランドを選ぶこと自体が自分の個性を表現することにつながると、これを陽丸さんはハッシュタグをまとうという言葉で表現しています。またですね、意味消費は Z 世代の間で定着した推し活にも通じるものがあります。アイドルやキャラクターなどの推しを通じて自己表現して、好きなことでつながる新たな友人関係を楽しんでいると。一方でですね、陽丸さんは意味消費の消費という言葉がすでに時代遅れという可能性もあると。
へー、
なるほどと思いますよね。これから求められる視点は、消費という一過性の接点で終わる関係ではなくて、地球環境のために最善を尽くす循環パートナーとして顧客と長く付き合い続けること、サステナブルを前提に考えると、大量生産大量消費を促し、ウランカノの姿勢のブランドが Z 世代からはどんどん選ばれなくなっていくというのは必然ではないかと。
うん、このキーワードとして意味消費と循環パートナーという言葉が出てきたんですが、これが予測 Z 世代ヒット予測ベスト8の中で言うと、次に出てくる古着ブツブツ交換サービスに当たるんですね。
そうなんです、そうなんですよ。これは Z 世代の間でですね、古着ブームが長く続いていますが、古着であってもアイテムを売る買うだけの関係では、まあ、消費に過ぎないと、まあ、消費って消えるという字が入ってますからね、
はい、
消えてしまうというものに過ぎないと、そこから一歩進んでブツブツ交換サービスならではの循環パートナーとしてお客さんと付き合える、まあ、代表例がですね、服を売らないアパレルブランドとして知られるエナジークローゼットというものになっていて、これ何かというと、月1回のペースで物々交換のイベントを開いてですね、 Z 世代の支持を集めているというものになります。
来場者は事前に3000円の入場券を購入して、
はい、
当日不要になった服3着を持参すると、うん、会場にある古着3着を持ち帰ることができるイベントなんですね。
はい、そうなんです。ここは Z 世代に大人気を博していると。
楽しそうメルカリとはまた違って、
そうですね、
人にも会えるし、うん、好きなものを交換するって感じなんですね。
そうですね、その場にいる人ではないんですよね、おそらく。ではなくて、その場に置いているというものを選んで楽しめると。だから前の人は何を、ね、どんな人がこれを着てたのかなとかで、そういう物語性も加味されていくわけですよね。でですね、 Z 世代のインサイトとして3番目、コスパからタイパへの流れ、これも顕著です。これ TikTok のようにアプリを立ち上げた瞬間に動画が流れて、視聴実績などに応じてコンテンツが最適化されていく SNS、まあ、Spotify のように音楽をランダム再生してながら聴きすることが Z 世代の間では主流になっています。自分から取りに行く情報以外は受け身で選んで捨てる、効率性を重視するタイパが重要な世代というふうに言っていました。
タイパ、タイムパフォーマンス、
そうですね、コスパ、お金ではないと、時間をいかに有効的に使うかということが最重要視されている
このタイムパフォーマンスっていうキーワードだと、さっきの Z 世代ヒット予測ベスト8だと、
はい、
パーソナライズワイン診断っていうのが挙げられている
。そうですね、いかに最短で自分の好みのワインを見つけるかというようなところですごく人気のサービスだったりしますね、
はい、そして次が、はい、
4つ目ですね。正解より納得解という要素も Z 世代の重要なインサイトです。情報が溢れていて、いろんな選択肢があると、さらに先行きが見通しにくい現代において誰しも正解は見つけづらいものです。コロナ禍で孤独感が増したことも手伝って、心の内面や自分自身への関心というのも高まっています。例えば内なる自分と向き合えるサウナ、マインドフルネス、まあ、瞑想ですね、まあ、こういったものが Z 世代に支持されているのはその一つの表れです。こうした正解のない時代、唯一信じられるのが自分への投資という、自ら行動を選択したり自分らしさを追求したりすることで納得感を得ようとするというのが Z 世代の基本マインドって形なわけですね、
はい、でこの納得感っていう、キーワードの Z 世代ヒット予測ベスト8が、はい、パーティー系ビーガンスイーツパリビ肉魚乳製品など動物性由来の食材を除いたビーガンフードのこと、
はい、そうですね、やっぱ自分が納得して選ぶという工程がすごく大事な世代になるので、それに対応する、まあ、もちろん大ヒットするものはないんですよ、これらの中でではないんだけれども、その一定の人たちにものすごくちゃんと響いて共感をしてもらえる消費、こういったものの代表例になると思いますね。
あと次、同じ納得会で私が一番気になったのが前髪グルー、
はいはいはい、
前髪固定用のり、うん、ウテナが展開するまとめ髪スタイリングブランドまとめージュの新商品で、額の部分にのりを塗って前髪を固定化することに特化したポイントスタイリング剤、
はい、
えって感じですよね
これはねすごくヒットもしつつあるものなんですけれども、
納得会なんですね。
そうですね、納得して買うというものになりますね
そしてもう一個がマインドギャル消費、
はい、
最近流行っていますが2000年代初頭の Y2K ファッションブームとも重なって、ルーズソックスやミニスカートなどが令和ギャルの必須アイテムになっていると、
はい、
メイクやファッションで独特な世界観を持ち常に前向きなテンションで自分の意思を貫く姿勢を持つ平成ギャルに憧れる Z 世代増えている。
これ本当ルーズソックス何回も輪廻しますよね。
ルーズソックスこの間見ました、電車の中で履いてる高校生、うん、なんかすごい懐かしい、タイムスリップした感じ。
4週目ぐらいじゃないですか、ね、3週目4週目ぐらいですよね。多分辻さん世代が初代ですよね。そうですよね、そうだからもう定期的に必ず流行るというか、でもこれもやっぱりね、ブームとは言いますけれども根強くやっぱり自分がいいなと思うものをちゃんと選択すると、 Y2K もまさにそのいい例なんでしょうね。
はい、ここ今回まだ上げてない Z 世代ヒット予測ベスト8、うん、あるんですけど、
はい、
詳しくは
無料でですね、このベスト8についての説明など、まあ、個々の、記事はですねもうちょっと有料記事だったりするんですけれども、はい、総論的な部分はですね見ていただけるようになっていますのでぜひご覧ください。
週刊日経トレンディクロストレンド、今週は Z 世代ヒット予測2022をお届けしました。クロストレンドユーズチェック、日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経クロストレンド編集部からユーさんにお話を伺います。よろしくお願いします。
お願いします。
さて今日は何をご紹介いただけるんでしょうか。
はい、ツーフーズのプラントベースオムライスです。
はい、ツーフーズのプラントベースオムライス、プラントベースということは、何を使わないんでしたっけ。
そうですね、卵だったり乳製品、肉などの動物性の食材を一切使用しない食、はい、食品ですね。
でもオムライスだけど卵を使わないんですね。
そうですね、卵が人参と白いんげん豆からできているそうで、なんですけど、
はい、色は
色も黄色で全然見た目も味も遜色ないです。
でもちょっと全然イメージが、卵抜きのオムライスってイメージが湧かないんですけど実際に食べてみたんです。
はい、食べてみました。全然普通に美味しくて、 プラントベースって言われないとわからないくらいでした。
じゃあ見た目はもう本当に遜色なく黄色い、あのみんながイメージしてるあのオムライスなんですね。
そうですね、はい。
これってあの冷凍食品でチンするタイプではなくて、あの本当にあったかいほかほかのがレストランから出てくるっていう、そういうイメージでいいんですか？
はい、その店舗でもそのまま食べれる。
なんか何店舗か多分ツーフーズっていうお店があって、はい、割と会社の近所にあるんです。で僕も一回ものは試して食べてみて、ね、あのクロストレンドでも取り上げたことがあったのでですね、食べてみたところ、本当にね、多分ね、目つぶったら分かんないレベルで、うまくでよくできてて、コクだけね、ほんのちょっと黄身っぽい味がちょっとだけしないぐらい、
あ、
なんかトロトロ感はねすごくちゃんとあって、
トロトロ感も再現されてるんですね。
すぐね、あのチラッと作ってるとこ見えたのになんとなく見てたんですけども、あのオムライスって普通はもちろんあの焼くじゃない、焼いてトロッとさせて乗っけるじゃないですか。なんかね、ちょっとずつちょっとずつこう乗っけてってた感じが見えたので、
層みたいになってるイメージ。
もちろんだから上に乗せて、その全部黄色い最終的にオムライスの形になるんだけれども、ドッとのどそっと乗っけるんじゃなくて、ちょっとずつ乗っけてってるような感じで、そうすると全体が最終的にはオムライスの形態になるんだろうなと思って。であとは中身もね、あの鶏肉っぽいのが入ってたんだけれども、多分それもあの植物肉みたいな感じで、
ミートからできてるみたいです。
そうなんですね、はい。お値段はおいくらぐらいなんですか？
1200円くらいでした。
はい、わかりました。食べてみたいなと思ったんですが、ではスコアを伺っていきたいと思います。ツーフーズプラントベースオムライスのホニャララ度10点満点でお願いします。
はい、プラントベースフードってこんなに美味しいんだとびっくりする度10点です。
言われないとわからないってお二人ともおっしゃってましたもんね、うん。はい、あのここからもラジオ日経からも遠くない、
遠くないかな、
遠くない
何店舗かあるんだよね。渋谷とかにもあったかな、確か。
都内だと、はい、割といろいろ行けそうだということですね、はい、はい。今回紹介した商品はツーフーズプラントベースオムライスでした。ゆうさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
クロストレンド、今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワード、来週もお届けします。さて佐藤編集長、おすすめの記事はありますか？
はい、これはおすすめというか Z 世代 の, あの記事の中でですね、僕がやっぱりすごい印象に残ったところをちょっとご紹介したいなと思うんですけれども、先ほど有記者に登場してもらいましたが、その有記者に書いてもらったですね、はい、服を売らない店舗もない異例のブランド、なぜ Z 世代に響くというタイトルで、先ほど の, あのブツブツ交換のそこですごく印象的な言葉があって、僕もなるほどと思ったのが、あの Z 世代はブランドで選ばないと。だから要は僕だったら例えば3000払うじゃないですか、3000払ったら元を取りに行こうと思うんですよ。これっていくらの、あ、このブランドがこのね3000持って帰れるんだとか、そういうちょっと横島なことを考えてしまいがちなのを Z 世代は考えないそうですね。やっぱ自分に合う合わないであって、別に3000で元を取ろうというです、そんな浅ましい考えを彼らは持たないということがですね書かれていて、あ、もう世代が違うなと、新たな人たちなんだなということを痛感したので、ぜひちょっとそういったものを含めて読んでいただけるといいかな。
考え方からもう違うんですね。
うん、辻さんどうですか？
でもそれはちょっとわかる気がします。
やっぱり境目なのかな。
それがブランドものでも自分に似合わなかったら価値がないから、いらない。
そうなんですけれども、なんかねブランド見ちゃうなとかっていうところは自分のその底の浅さをですね改めて感じた次第ではありました。週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週、お相手は日経クロストレンド編集長の佐藤弘明と
辻るなでした。